防衛問答緊急でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたします。今回の出演は前回に引き続き地方協力確保室森本室長さんです。自衛隊は災害の発生時には地方公共団体などと連携協力し、被災者や遭難した船舶航空機の捜索救助、水防、医療、貿易、給水、人員の物資の輸送など国民に寄り添う形でさまざまな活動を行っていますとの内容でした。今回はその続きです。森本室長さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ところで前回こう災害派遣、さまざまな派遣を行ってたんですが、この災害派遣にはどのような手続きが必要になるんですか？
はい、災害派遣は都道府県知事などが災害に際し、はい、防衛大臣または防衛大臣の指定する者へ、はい、部隊などの派遣を要請し、はい、要請を受けた防衛大臣などがやむを得ない事態と認める場合に派遣することを原則としています。これは都道府県知事などが区域内の災害の状況を全般的に把握し、都道府県自らの災害救助能力などを考慮した上で自衛隊の派遣の要否を判断するのが最適との考えによるものです。
なるほど。
都道府県知事の要請により実施しているほかにも、海上保安庁長官、管区海上保安本部長、空港事務所長からの要請によって行うこともあります。
そういうこともあるんですね。
その他、特に緊急性が高く、知事などの要請を待つ時間がない場合は、防衛大臣または防衛大臣の指定する者が自衛隊の部隊に派遣命令を行い、自主派遣することも可能となっています。
都道府県知事からの要請はよく知られていますが、それ以外にも複数の機関から要請できるようになっているんですね。
はい、災害対応においては迅速性が何よりも求められます。東日本大震災の対応において、防衛省自衛隊は発災当初から被災者の救助など未曾有の大災害に一体となって取り組みました。今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震や首都直下地震などは国難といえる巨大災害になることが想定され、政府が一体となり迅速に対応することが重要となります。
起こってほしくない災害ですが、いざという時には何よりも迅速な対応が大切なんですね。そのために防衛省自衛隊では日頃からどのように取り組まれていますか？
そうですね、日本各地で発生するさまざまな自然災害に対し、防衛省自衛隊は全国各地の駐屯地などに災害発生時において迅速に国民の生命と財産を守るための初動対処部隊を待機させています。
そうなんですね。
この常時即応できる体制で待機している初動対処部隊に対し、国民の皆様にも分かりやすく、より安心感を持っていただくため、ファーストアクションサポートフォース、文字通り発生時の初動において迅速に被害情報の収集、人命救助及び自治体などへの支援を実施する部隊、すなわちファーストフォースと名付けています。
常時こう即応できる初動対処部隊、ファーストフォースというんですね。初めてお聞きしました。
PR 不足ですね
いえいえ、
ファーストフォースは震度5強、震度5弱以上の地震が発生した場合、速やかに情報収集できる体制、震度5強以上では、航空機による情報収集できる体制を取っており、例えば陸上自衛隊では人員約3900名、車両約1100両、航空機約40機が24時間待機し、命令受領後1時間を基準に 出動できる体制となっています。お分かりいただけましたでしょうか。
よく分かりました。日頃からそんなにたくさんの自衛官が即応できる体制をとっているとお聞きして非常に心強く思います。
初動がいかに大切かということに関連して、
はい、
坂口さんも災害における72時間の壁という言葉を聞かれたことがあると思います。
はい、これって人間が飲まず食わずで生き延びられる限界が72時間であり、阪神淡路大震災において救出者中の生存者の割合が発生から3日、72時間を境に急減したと聞いたことがあります。
そうですね、個々のケースで異なるとはいえ、
はい、
救助活動の現場では災害発生後3日、はい、72時間が勝負と言われています。災害対応、特に大規模災害における応急対応は、
はいはい、
救援所要に対する物理的機能的不足への対応を余儀なくされる中、
はい、
発生当初の72時間を目安とした人命救助への対応が主体となり、まさに時間との勝負となりま す,
です、ね、
いかに情報を共有して地方公共団体及び関係機関などと連携し、
はい、
可能な限りの人的物的資源を動員し、
はい、
優先順位をつけて大量かつ集中的に投入対処できるかが対応のポイントとなります。
はい、
南海トラフ巨大地震などの大規模広域災害が発生した場合には、
はい、
救助対象が広域の範囲で同時に多数発生することが想定されているため、
はい、
公的支援、いわゆる公助がすぐに全ての地域には届かないかもしれません。そのため災害による被害をできるだけ少なく、
はい、
減災するためには、
はい、
自助、共助、公助の連携が不可欠となります。
自助、共助、公助、防災を考えるときに必ずこれ出てくる言葉ですね。
そうですね、その中で最も基本となるのが自助です。
自助なんですね。はい、
まずやるべきことは自分の身を自分で守ることです。
はい、
自分が助からないと近くで助けを求めている人も助けられません。
そうです。
日頃から災害に遭遇した場合の身の安全の守り方を家族と共に知っておく、そして数日間生き延びていくための水や食料などの必要な備えをしておくことが大切です。
はい、
一番重要なことは一人一人が災害をイメージすること、ご自身が被災された時のことを考えて、
はい、
日頃からの訓練や備えなどの対策が命を守ることになります。
まさにボーイスカウトやガールスカウト活動でこう掲げているモット、備えを常にですね。この放送をお聞きくださっている皆さんご自身が身を守るために必要な家具や大型家電などの固定、飲料水や食品、薬などの備蓄、さらには避難場所への避難経路の確認や外出中に被災した場合の家族の集合場所、役割分担などを日頃から家族で共有しておくことが大切ですね。
はい、おっしゃる通りです。日頃からの備えが万全だという方もこの機会に今一度点検見直しをお願いします。
はい、
また備えが何もできていないという方は、
はい、
ぜひこの放送を機会に少しずつでも見直していただけたらと思います。
ね、そうしてください。
その上で最も頼りになるのは、
はい、
地域住民による助け合い共助になります。繰り返しになりますが、
はい、
地域自治体や消防、
はい、
自衛隊などの共助はすぐに全ての地域へは届かないかもしれません。
はい、
阪神淡路大震災では、
はい、
倒壊家屋の下から救出された全体の約8割の方々は、
はい、
地域の近隣住民の方々により助け出されました。すぐに現場に駆けつけられるのはご近所の方々です。はい、
そうです。
地域住民が協力する共助が減災に大きな役割を担います。
そのためには普段からのご近所付き合いや町内会、自治会などの 防災訓練も大切になりますね。
近年の地域における社会情勢の変化としても最も顕著かつ懸念されるものに、はい、高齢化や過疎化があります。
そうですよ。
災害対応の観点から、はい、過疎地域は一般的に各種防災機能が低下している可能性があること、さらに災害時要援護者である高齢者の割合が比較的に高いことから、はい、災害に対して脆弱な状況であると考えられます。災害時に被害を真っ先に受けてしまうのは、はい、自ら避難をすることが困難な方です。被害時には要援護者の優先的な支援が必要となります。特に昨今の一人暮らしである独居高齢者の急激な増加は、高齢者の孤立化を招きやすく、これにより適時適切な共助機能が発揮されないなど、災害対応をより困難なものにしていると考えられます。そのためにも災害時の要援護者の避難支援を含む安否確認や救出・救護活動、避難所運営、被災情報の伝達などについて日頃から地域で話し合われることがとても重要です。
そうですよね。このマザーシップも、まあ、地域の人たちとこう密に連絡を取り合ってまして、特に先ほど森本室長さんがおっしゃったように要援護者の方、この地域にも支援学校っていうのがありまして、そこと連絡を取り合って、で無線じゃない電話も何もできない時に無線で連絡をいただいて取り決めをされてまして、1でお願いします、2でお願いします、3でお願いしますって、もうそれだけの無線のやり取りで、それを聞いて1でお願いしますって言われたら、学校に来る途中のバスが何時何分に どの地域を通ってるかも分かるので、その地域の皆さんに支援学校のバスが通ってますって呼びかけて援助お願いしますっていう、そういう訓練を年に2回やっているんです。だから結構地域の方と密になってやってます、うん、それではここで森本室長さん、音楽を1曲お届けいたします。この曲もご存知ですよね。これは、はい、威風堂々です。では聴いていただきます。 八の中でも名曲の威風堂々行進曲第1番を聴いていただきました。それではここからは公助としていざという時にとっても心強い存在である防衛省自衛隊の平素からの備えである防災訓練について引き続き森本室長さんのお話をお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂口さんにお聞きします、
はい、
防衛省自衛隊が他の行政機関と異なる大きな特徴をご存知ですか。
さあ急には思いつきませんが、隊員さんの人数が多く装備や資材が優れているといったことですかね。
さすがですね。その通りです。
うわ嬉しいです。
もう少し専門的に言えば、
はい、
他に依存することなく、
はい、
任務を遂行できる能力、
はい、
いわゆる自己完結性のある組織化された集団としては、
はい、
自衛隊は我が国随一の規模能力を有しています。自衛隊は自己完結が基本であり、
はい、
保有する装備以外に消耗品の補給や使用機材の整備、
はい、
道路や橋梁工事から食事の提供、はい、さらには入浴や排泄物の処理まで、
はい、
ほぼ全ての活動を自衛隊だけで賄うことができます。それが組織単位で発揮されることで、
はい、
どのような状況にも対応できる柔軟な組織として機能することができます。このように自己完結性のある集団として、
はい、
我が国随一の規模・能力を有している自衛隊は、
はい、
令和2年2020年5月、国の中央防災会議幹事会が策定した、
はい、
南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画において、
はい、
地震が発生し甚大な被害となった際、自衛隊は最大約11万人を派遣し、回転翼機いわゆるヘリコプターですが約220機、
はい、
輸送機などの航空機約120機、
すごいですね、
護衛艦などの艦艇約65隻を派遣し災害対応に当たることとなっています。
いついかなる状況でも柔軟に対応するためには日頃の訓練や備えが大切になりますね。
おっしゃる通りです。訓練でできないことは本番でもできないと肝に銘じ、災害対応にあたって特に考慮すべきことが迅速性、
はい、
的確性、
はい、
効率性であることから、常日頃より地方公共団体及び関係機関などと連携を確認し、防災訓練を積み重ねていく必要があります。それではここからは防衛省自衛隊が常日頃からどのような防災訓練を行っているのかお話しさせていただきます。防衛省自衛隊で行う防災訓練は大きく3つに分けられます。まず一つ目は陸海空の自衛隊を統合運用し実施する防災訓練、二つ目は各方面隊レベルで実施する防災訓練、三つ目は各部隊が実施参加する防災訓練です。一つ目の陸海空の自衛隊を統合運用する統合幕僚監部が実施する自衛隊統合防災演習、JXR、ジョイントエクササイズフォーレスキューでは、機上演習及び指揮所演習を行い、はい、震災対処能力の向上を図っています。また、平成25年、
はい、
2013年から始まった日米共同統合防災訓練、T-REX、友達レスキューエクササイズは訓練名称からもわかると思いますが、平成23年2011年の東日本大震災で友達作戦として被災地支援を活動を行った在日米軍が参加して行う訓練です。皆さんすでにご承知と思いますが、在日米軍は東日本大震災に人員約24,500名、艦船24隻、航空機189機を投入した 大規模な活動、友達作戦を実施しました。食料品や水、医薬品、燃料の配布などの人道支援物資の輸送、提供活動のほかに、行方不明者の捜索救助活動、損壊車両や瓦礫の撤去活動、福島第一原発にかかる支援などを実施しています。
そうなんですね、まあ、災害の現場で自衛隊と米軍が共に活動している場面を報道でも紹介されていたのでよく覚えています。
直近では、今年2月10日から11日に、03TREX を実施しました、主要訓練項目は災害対処にかかる在日米軍との共同連携、主要部隊等間の連携、関係地方公共団体その他の関係機関との連携となっており、訓練概要は南海トラフ地震を想定し、指揮幕僚活動、ヘリコプター映像伝送機などによる情報収集、被害状況の把握、和歌山県が実施する防災訓練と連携し、航空機による救助物資の輸送などの訓練を行いました。
もう和歌山県の防災訓練ともこう連携した実践的な訓練だったんですね。
はい、訓練そのものは新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、訓練規模は当初計画より縮小されましたが、陸海空自衛隊と在日米軍を合わせて約900名、
結構大きいですね、
航空機13機、艦艇1隻が参加、新型コロナウイルス感染症対策を万全にして、和歌山県をはじめとする地方公共団体および海上保安庁ほか、関係機関と連携し、有事に即した実践的な訓練を行いました。
すごいですね。
訓練概要は、震源域を和歌山県南方沖とする最大震度7の揺れを観測し、津波が発生したとの想定で訓練が開始され、先ほど説明しましたファーストフォースが初動対応として情報収集を行い、和歌山県防災ヘリコプター、和歌山県警ヘリコプターおよび陸上自衛隊ヘリコプターが収集した映像をリアルに和歌山県庁内に設置された災害対策本部に送信する訓練です。
そういうこともされたんですね。
この映像により、和歌山県庁の災害対策本部において、関係機関と連携し、被害状況に応じた支援を行うことになります。実際の災害の際には、防衛本省や政府の災害対策本部などにも映像が送信され、被害状況の把握、災害対応の主となります。
新型コロナ禍の中でいろいろな制約を受けながらも非常に大規模な訓練が実施されたんですね。
そうですね、訓練では地震、津波により孤立した地域に、航空自衛隊及び在日米空軍の C-130、C-1、C-2 などの輸送機計4機から救援物資を海面に投下し、これを海域に待機している海上自衛隊の掃海艇が回収し、その後洋上において海上保安庁の巡視船に引き渡し、接岸可能な港に輸送、最後に航空自衛隊に引き渡すという一連の動作を関係機関と訓練しました。4機の輸送機はあらかじめ決めておいたポイントに正確に救援物資を投下し、その後の回収引き渡しも迅速に行うことができました。
なんか想像できますね。
この他にも地震津波による橋梁の流出を想定し、国土交通省と和歌山県建設業協会による緊急仮設橋組み立て訓練や、避難の際に道路警戒ルート上に放置された一般車両移動のため、災害対策基本法に基づく道路の区画指定完了後、人力と機械を使用した放置車両移動訓練を行いました。
すごい訓練ですね。
今回の03Dレックスは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当初計画よりも規模を縮小しての実施となりましたが、新型コロナ禍でも防災訓練を実施できたことは、地方公共団体や関係機関などとの連携を確認することができ、練度の維持・向上において非常に意義のあるものとなりました。
と思います。万が一の場合に備えて、いかなる場面も備えよ、常にですね。
はい。次に防衛省自衛隊が行う2つ目の防災訓練が、各方面隊レベルで実施する訓練です。陸上自衛隊は北部方面隊、東北方面隊、東部方面隊、中部方面隊、西部方面隊の5つの方面隊を配置しており、防衛、警備、災害派遣などに任ずるとともに、命により国際平和協力活動及び他方面隊に対する増援を行うことにより、あらゆる事態に迅速な対応が可能となっています。
はい、森本室長さん、この2つ目はですね、さらにまだまだ続くと思うんですが、今月は一旦この1回目で終わりたいと思います。2回目、3回目は来月のお楽しみということでよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
では最後の曲、銀河鉄道39を聞きながらお別れしたいと思います。防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたしました。今回の出演は前回に引き続き地方協力確保室の森本室長さんでした。今回第2回目、次回も災害対応の第3回目をお届けいたします。お楽しみに。星の架け橋渡ってゆう、
果て目指す星は宇宙の停車駅なんだ。